ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もですね、ちょっとここ最近何回かリスクについてお話を、まあ、この番組でしてると思うんですよね。その日本企業とか日本人の、リスクに対する考え方とか、まあ、捉え方、対処の仕方みたいなところのお話をしてきていて、でまた今日もね、ちょっとそのリスクのお話で、どうしてもねこのリスクのその捉え方というか考え方みたいなところが日本企業のその新興国市場における事業展開に大変大きく関係しているので、また今日もそのちょっと話をしたいなというふうに思ってるんですが、ちょうどね、私の親戚が、まあ、毎年アメリカから遊びに来るんですけど、まあ、彼はアメリカ人で、僕の妻の妹と結婚をしていて、で、まあ、妻の兄弟はねみんなアメリカに住んでいて、まあ、アメリカ人と結婚をしているんですけども、まあ、その彼が、アメリカで、まあ、コンサルファームで働いていますと、人材系のコンサルファームで働いていて、でやっぱり日本の特定の業界の企業と、取引が、まあ、あって、でもちろん日本にもね支社があったりとかっていう会社なんですけど、まあ、その中でいかにその日本企業に、ジャッジをやっぱり早くさせるかみたいなことっていうのは、当然ながらその、アメリカのねそういう企業の中にも、まあまあそもそも日本企業のジャッジが遅いとかね、日本企業が遅いっていうのはもう周知の事実で、これは別に我々だけがそう思ってるわけではなくてですね、アメリカ企業なんかも、まあ、そう思ってるわけですよね。まあ、ASEAN の企業でもそう思ってますから、世界的にみんなそう思ってますよというふうに、いう状態なんですよね。でその中で、まあ、彼らもその日々、そこが苦労すると。で僕が彼にね、なぜそうなんだと思うと、そのなぜ日本企業は遅いんだと思うという話をこうした時に、まあ、彼らの中ではそれがやっぱりそのカルチャーの違いだっていう風なところに、まあ、集約されているわけですよね。そのカルチャーが違うから、その決定に対するそのプロセスも違うし、そのリスクに対する許容度も違うし、だからまあカルチャーの違いなんだというふうに。でもじゃあカルチャーの違いだって言っちゃったらね、まあそれで終わっちゃう話なので、なんかどういうふうに捉えたらいいのかなっていうことをね、少しこう考えていて、で僕ね、そのまあもちろんそのカルチャーの違い、消臭感の違いで、まあ、いっぱいあるんでしょうけども、なんかこのリスクを取るっていう表現が、すごく良くないなと思ってて、これってなんか技術革新、イノベーションを技術革新と訳しちゃったのと同じでね、別にそのイノベーションっていうのは技術を革新させることだけじゃなくて、シュンペーターが言ってるのはね、特にその新結合が、イノベーションには大切だと、もともとあったものが何か別のものと新しいものと結合することによって、新しい価値を生むとかっていうことが、まあ重要なわけですよね。Amazon なんかまさにそうで、ネットっていう新しいものと本屋っていうもともとあったものが結びついてオンラインブックストアになって爆発的に伸びてったみたいな話なので、Uber だってそうですよね。配車という事業はもうそもそもあるわけで、でその配車の事業とテクノロジーがくっつくことによって、1台の車も持たずに1人の運転手も雇用せずに、Uber という配車サービスが世界中で、これだけ行き渡ったという、まあ、まさにイノベーションなわけなので、必ずしもなんか 日本の1980年代、70年代、80年代、90年代にやってきたハードウェアをね、よりよく、より小さく、より安く作るみたいなことが技術革新イコールイノベーションではないですよというのと同じでね、そのリスクを取るっていうと、なんかあるものを得たいならリスクを受け止めなきゃいけないと、まあつまりはリスクっていうのは悪なので、そのいわゆるノーペインノーゲインと同じように捉えちゃってるんじゃないかなと。ノーペインノーゲインっていうのは、いわゆる苦労しなければ成長はないよっていうことなわけですよね。だから、ノーペインなので、痛みがなかったらゲインはないよって言ってるわけなので、痛いわけですよ。でも痛いからこそ成長する、これはノーペインノーゲインの話で、でもそのリスクを取るとかって、事業におけるリスクを取るっていうのは、別に必ずしもそのペインがあるとは限らないわけで、リスクは取るんではなくて、そのマネージをするっていうことなんですよね。でむしろリスクが高くても、そのリスクをうまくマネージできれば、得られる成果は非常に高いわけじゃないですか。これもその投資も一緒ですよね。そのリスクは高いんだけども、そのリスクをうまくマネージすることができれば、リターンは高いので、そのノーペインノーゲインとは違いますよっていうことなんですよ。リスクとゲインのその、相関関係っていうのはね、痛みを得ないと成長がないって言ってるんではなくて、その目の前にある起こりうるリスクに対してどれだけ準備をして、どれだけ可視化をして、そしてどれだけ可視化すれば、それをマネージする方法が見えてきますから。だから結局その情報戦なわけでね、その欧米先進グローバル企業が調査や情報にものすごく投資をするっていうのは、まさにこのリスクをね、マネージするためにそこに投資をしているということでね。で日本企業の新興国市場の展開見てても、とにかく調査しなさすぎ、本当にその知るべきことを知らずに、製品いいから行きましょうみたいなね、極端に言うとですね、そういう傾向が B2C も B2B も大きく見られるので、なので結局これってリスクをマネージできてないっていうことなわけですよね。なのでやっぱりなんか、そこの解釈がね、イノベーションを誤って解釈をしてしまったというのと同じように、リスクを取るっていうことはノーペインノーゲインじゃないんですよと。別にそのリスクをドーンと受け止めて損失を出さなきゃいけないという意味ではなくて、いかにリスクをマネージするかということは重要で、じゃあそのマネージするためには、リスク要因を可視化する、可視化するためには情報収集する、情報収集するためには調査をするということが、まあ重要で、欧米先進グローバル企業と日本企業を比べた時にね、やっぱその調査予算をしっかり取って、物事をしっかり調べて、で知れたらね、これ怖いものってなくなるわけですよね。真っ暗闇の海に飛び込むから怖い、下が浅かったら頭打つし、もしかしたらサメが泳いでたら食べられるしと。でもサーチライトでバーッと照らしてしまえば、どれぐらいの水深があるのか、中にサメはいないかいるのかってことは見えるわけだから、これがまさにリスクをマネージするってことで、このサーチライトってのはまさに可視化調査になるわけですよね。だからなんかそこの違いがね、多分すごくあるんだろうなという結論に、私は、改めて至った次第でございます。そのことを皆さんにお伝えしたくてですね、今回はそんなお話をさせていただきました。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。